Hey Gott. Hey Gott. Hear this song. Hear this song. Love and peace to this wonderful world.
皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、こうしてまたここでお会いしていただけている方々、ありがとうございます。 From Another Sky 第7章 Go Under the Same Sky Go Under the Same Sky 同じ空のもとへにようこそ、 DJ 小石です。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky もう一つの空からという旅の第7章にあたります。そして第7章としては第22回目、ですが、トータルすると今回が130回目の配信になります。なので改めて長くやってる番組です。はい、前回、カンタティモールという映画の話を、させていただきました。ご興味ある方はね、1年間流れてるので、聞いてみてください。そしてその前の第20回でですね、では、第44代内閣総理大臣、そして憲法第90条を作った方、篠原喜重郎さんの話もしてます。これも1年間流れてるので、よかったら聞いてみてください。今日は、前回もそうですけども、1月の29日寒い吉祥寺に来てこうやって収録をしてます。ただ、これが配信されるのはですね、2月の後半なので、時差、時勢、時の流れ、情報的なものとはずれがあることはご了承ください、今回はですね、その戦争というところとはまたずれて、その原発であったりそういう問題に、話を振っていきたいなと思っております。ちなみに、去年ですね、そのイギリスのアングルシーという島というところに、対しての日本の、日立製作所の、原発輸出というものが完全に中止して、そして、日本の原発輸出政策そのものが暗礁に乗り上がったそうですね。知ってますか、深くは言いませんが、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。そしてバックで流れていたのはアメージンググレースのラジオ用の高一ショートバージョンでした。一旦コマーシャル聞いてください。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
はい、先ほども言いましたけども、そのイギリスのアングルシー島っていうところへの原発輸出、が、中止になり、そして、日本の各国に各国への 原発の輸出政策というものが完全に暗礁に乗り上げたそうです、でその中でですね、これに反比例するような話題が一個あるんですけど、まずそこからいきたいなと思います。これがですね、去年の2018年の12月の頃の話題、ことなんですけどもね、聞いてください、題名がですね、小型原発開発。どうですか皆さんこの暗礁に乗り上げたとかそう言ってるうちにですね、今度次の政策を日本が打ち立てたんですよ。小型原発、それがですね、内容がですね、地球温暖化対策を名目に経済産業省が新たな小型原発の開発を進め、2040年頃までに実用化を目指す方針だと、で、太陽光や風力などの再生可能エネルギーが世界的に普及している中、 経済産業省が温室効果ガス削減には原発が必要と判断。これ日本、要は日本の判断なんですけどもね、うん、将来の建設を想定して原発の新増設に道を開くことになると。でなぜ2040年かと、これは後々またこれに対しては文章を読みますかね、うん、方針は、2018年の11月14日経済産業省内で開かれた非公開の国際会議、国際会議だけで非公開です、これも すごいことなんですが、非公開だけど国際会議の同省資源エネルギー省の武田の信次郎原子力協力推進室長が表明した、うん、本市、これは東京新聞なんですけども、あ、じゃあ、ですね、これは確か東京新聞かな、まあ、この記事がの、編集の方が、取材を申し込んだんですが応じてはくれなかったです。うん、でこれに出席した人たちの話によると、武田室長は温室効果防止の枠組みパリ協定の実現のために原発を活用する方針を表明、国内の多くの原発が40年頃に寿命を迎えることを受け、ここです、国内の多くの原発が2040年頃に寿命を迎えることを受け、将来も一定の原発比率を維持するには新原発の建設に向けて今準備を進める必要があると述べたと。要はこれに切り替わる形で小型の原発を、再配備するってことですね。これが2040年、これを具体的に経済産業省が、方針を固めて発表したと。これすごいことだと思うんですけど、うん、また使用済み核燃料から取り出したプルトニウムが国内外に大量に蓄積し、不拡散の観点で各国の懸念が高まっていることから、プルトニウムを大量に燃やす原発が必要になってくると、あとこれ核のゴミからですね、プルトニウムをこんだけ再生出せる国っていうのも日本がまれらしいんですけど、これかなりの技術らしいです。うん、うん、ということです。で、日本は今年、2018年から温暖化対策として進めるための国際的な枠組み、クリーンエネルギーの未来のための原子力革新、うん、にアメリカやカナダと共に主体的に関わり、参加国を募っていると。うん、今後3カ国の政府や企業との連証検証を進ら、3年以内に具体的な計画を模索すると。でこの経済政府産業省を含めた政府がはですね、実はこの2018年の夏に、エネルギー基本計画というところで、新型の炉の研究を進めるとしたが、新設には言及してなかったと、うん、でこの時の経済産業省は国会で新設戦いは全く考えてないと、まあ、これ去年の夏の話ですけど答弁していると。だからなので新増設を想定した新法案は従来の立場を覆すことになるということらしいです、うん、でちなみにこの小型原発っていうのは、主要機器を工場で作るそうです。工場で作って現地で備え付けるためコスト自体も安くなると。そして先ほどできたパリ協定というものなんですけど、これはどういうことかというと、産業革命の前から上昇している気温を2度以上、できれば気温の上昇を 1.5 度に抑えることを目指すということ、うん、です、なことがあったのでちょっと取り上げさせていただきました。でこれに付随するような形でですね、またちょっと別の日なんですけども、これ東京新聞の社説だったんで、これちょっとかなりロックを感じた文面だったので、ね、これを読まさせていただきたいと思います。今日これが今日のメインです。平成と原発、神話崩壊、廃炉の時代という題名なんですけど、うん、原発の昭和の高度経済成長の推進、原発がですね、昭和の高度経済成長の推進力になりましたと。しかし今原発は何をするにも膨大な費用がかかる負の遺産ですと、うん、神話の再生そして崩壊、うん、でその神話というのは東京、昭和に始まりましたと。1955年の日米原子力研究所、 仮調印から間もなく始まった原子力平和利用博覧会、原子力平和利用博覧会東京をかかりに全国11カ所を巡回し、5番目の開催地が広島でしたと。これ1955年の話みたいですね、うん。で、米ソアメリカソ連の冷戦構造下、原子力技術の一部を提供し、日本を核の傘の下に置きたいと考えたアメリカの強い意向があっての開催でしたと。これが原子力平和利用博覧会です、うん。史上初の被爆地、しかも会場は広島平和記念資料館。たとえ22日とはいえ、核兵器の惨劇を伝えるべき通常の展示物を別の場所に移して平和利用を歌うのですと。アメリカにしてみれば免罪符のようなものでもありましたと。原子力イコール原爆のイメージを脱ぎ去ろうとしたのですと。焼き尽くされた廃墟の記憶の中に一筋の光明を探そうとしたのでしょうか。開催中、通常の1年分にあたる11万人が入場し、実物大の原子炉や原子力飛行機の模型の展示、放射性物質を取り扱うマジックハンドのデモンストレーションなど、うん、原子の力が切り開く夢の未来にまどろみましたと。世界遺産の原爆ドームも本体を電球で飾り立てられ、平和利用の夢をする展示品の一つにされたのでしたと。原水爆運動に生涯を捧げて哲学者の故森瀧一郎さんさえも、軍事利用はいけないが平和利用だったらいいのじゃないかと考えてしまったほどのものだったそうです、うん。こうして被爆国日本は54基の原子炉を有する世界3位の原発大国になったのですと。ところが所詮夢は夢、原子力の飛行機も鉄道も超小型原子炉で10万馬力を出す鉄腕アトムを使えば使うほど燃料を燃やす夢の原子炉も実現を見ることはありますまいと、うん。核兵器の実装をことすることために人立された空虚な夢は、安全神話、経済神話、クリーン神話、3つの神話の温床にあられますと。2011年3月11日、ゾンビのようによみがえる神話の終わりは平成でしたと、うん。どうですか、最後の言葉がですね、いずれにしても分かっちゃいるけどやめられない、ではそれこそ無責任、可能な限り次の時代に負担を残さぬよう私たちは今年もこのなぜを突き止めていかなければなりませんと、うん。そしてその途中での文面なんですけど、まだ時間があるので読ませていただきます。去年の夏の異常な暑さも乗り切りました。省エネも進み、九州では太陽光が余っています。原発へのこだわりは電力のためだけではないのかもしれないですね、というような教授を言う教授も出てきてるそうです。うん、皆さんはどう思いますか。ここまで来て、もう原発にこだわる日本、まあ世界でも稀だそうです。一旦コマーシャル。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田笹デビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤明姫の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、ちなみにその福島第一原発事故、でこれでですね、事故処理に対する費用っていうのがかかる費用、最低でも21兆円、最低でも21兆円で、日本の国民の人数 1億人ですよね。21兆円割ることの1億人で、このお金が全部一人一人の国民にのしかかってくるそうです、うん、しかも、この放射性物質、というものは10万年に及ぶ、管理、今後管理は 10年でじゃないですよ、10万年管理しなきゃいけないそうです、というのような原発に対して、まだ日本はですね、要は手放さないのかと、なんかちょっと笑ってしまうんですけど、うん、で、世界、フランスっていうのが実はですね、その原発依存度っていうのがすごい高くてですね、確か60、70基くらい稼働してるんじゃなかったですかね。ただその原発もですね、そのフランスも脱原発っていうので、2030年もう間近ですよね、あと10年ちょっと先にはまでに、風力発電、を今の3倍、太陽光発電今の5倍に拡大すると、うん、でドイツも脱原発を訴えてます。そんな感じ、そして、イギリスへの、冒頭でも言いました、イギリスへの日本の原発輸出も、凍結されたと。そういうような状態で、最初の方に戻りますけど、日本原発再開発してるんですかっていうようなことを言いました。また See you. グラク。グラク。